Hello, this is Ricky speaking. Mac ユーザー歴13年のリッキーが Mac とライフハックで生産性を3倍にするをテーマに、ライフハック関連情報、Apple 製品情報、そしてたまに英語対語学習情報について、Apple Podcast、Spotify、Note、Rec、StandFM、Amazon Podcast など13のプラットフォームに同時配信中、リッキーの7分ライフハックラジオ、今日も始めていきたいと思います。2020年10月3日朝の6時21分の東京から収録してお送りしていきます。今日お送りするのはですね、昨日に引き続き書評シリーズということで、学ぶさんの新書、初めての本ですね、億を稼ぐ積み上げ力をちょっと先ほど読み終わりましたので、ざっとレビューをですね、この本がどんな本なのか、この本どんな人に手に取っていただけると有益なのかということをですね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、まずですね、この学ぶさんという方なんですけども、1990年生まれ、22歳の時に大学を1年休学してフィリピンに留学して、帰国後、フィリピン留学情報をブログで解説しました。そしてフィリピンのセブ島に就職するが11ヶ月で退職してフリーランスになり、その後起業するにも失敗に追われ、27歳の時月収5万円月、貯金0円に、どん底からブログに、注ぎ月7桁を達成。29歳の時には月8桁の収益を達成して、人生にゆとりが出てきているというところで、今現在はバンコクに住んでいて、引きこもりつつブログと YouTube、Twitter などで有益な情報を発信しているという方なんですけども、この方ですね、私、ですね、IT 系のエンジニアの方から、バンコクにこんなすごい人がいるんだよっていうことで紹介してもらってですね、それで YouTube とブログを見始めて、ちょっとこうかなり、あ、すげえなっていうですね、ちょっとこう、私その頃ブログ始めた頃だったので、あ、こんなブログを書きたいなって思ってですね、学ぶさんブログやってるんですけど、学ぶブログやってるんですけども、あ、こういうブログを自分もやってみたいなっていうところから、フォローするようになりまして、この度書籍をリリースされるということになりました。角川出版からリリースされております。はい、この本をですね、一言で言うと、あ、これ結構なんだっけな、こう億を稼ぐとか、お金と自由が手に入るとかですね、引きこもりゲーマーから年収1億超えるまでに獲得した知識がここに凝縮。ですね、あとはストレスなしで場所も人間関係も気にせずに生きていける、稼ぐかける継続かける不屈の思考法が手に入るんですね。このちょっとこう何ですかね、表紙を見てですね、いろいろで本読んでみていろいろ考えまして、この本ですね、やっぱ一言で表すとですね、一人でも幸せに生きるためのハック本だなと思います。まあ、稼ぐ本ですね。一人でも幸せに生きるために、まあ、引きこもってでも、一人でも、もう部屋の中で一人でいても稼ぐためのですね、こう幸せに生きるためのこうハック本、まあ、人生100年多分この本に書いてあることを実践すれば達成できると思います。ですので、社会人1年目の方とか、あとちょっとこう起業して心打たれそうになっている方とか、あとこうなんかこううまくプロジェクトがうまくいかなくてちょっと独立しようかなと悩んでる方とかですね、あとこれから情報発信をして副業して毎月5万円ぐらいの収益を得て生きていきたいなというふうに、ちょっと家族を潤していきたいなという方におすすめな本となっています。ただ稼ぐだけじゃなくてですね、億を稼ぐっていう書いてあると稼ぐことが目的だろうみたいな感じですね、ちょっとこうなんかえみたいな、えってなぜまたお金稼ぎの本を読んでるのかっていう風なですね、見られちゃうんですけど、そうじゃなくてですね、この本は本当に一人になってでも、富を得て、まあこう100年人生100年また本当に何ですかね、ストレスなく生きていくっていうですね、本当になんかコミュニケーションロスとか、本当に口うるさい上司とかですね、無駄な会議とか出ないで、もう本当に一人でもう積み上げて生きていくっていうですね、そういうこう新しい価値観、まあ、21世紀というかこれからのですね、本当に生きる価値観が凝縮されている本だと、思います。特に今人間関係に悩んでいる方にとってはですね、学ぶさんの言葉がめちゃめちゃぐさぐさ、刺さると思いますので、この稼ぐっていう目的で買うんじゃなくて、もう人間関係でなんとかこうちょっとメンタル楽になりたいっていうために買うっていうのもですね、一つありだと思いますので、 ご紹介させていただきたいと思います。これ Amazon の方でビジネス書とかでですね、ランキング1位になってるのかな、なってると思いますので、ぜひ、Amazon の方でも見ていただければなと思います。これ私 Amazon の予約で買ってですね、予約で買いましたら多分普通の発売日の2日後ぐらい、あら2日1日後かな、書店に並んだ次の日にですね届いたんですけれども、Amazon で買うとですね、このカバーがないので、ちょっとこう裸のままですね、奥を稼ぐ積み上げ力みたいなですね、そういう本をですね、こうモノレールと電車で見てたんですけど、やっぱちょっと奥を稼ぐってなると、ちょっとこうカバーがあった方が良かったかなと思います。カバーが必要な方はですね、書店で手に取って買うのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、書いてあること目次なんですけども、これはですね6章までありまして、1章目が圧倒的に継続するための極意、2章目が成長を一気にブーストする秘訣、3章目が成功するまでの最短ルート、4章目が生き残るためのマインドセット、5章が稼げる人の頭の中、6章が時代の波に先乗りするというですね内容となっております。はい。学ぶさんがですね YouTube でいろんな話されてることも、多かったんですけれど、でもやっぱりこうなんかYouTube 一つ一つ見に行くのめんどくさいじゃないですか。でもこういう本が一冊あれば、なんかこう学ぶさんのエッセンスをこうまたもう一回深掘りしたいなっていう時にこう手に取ってですね、こう見ることができるので、こう手元に一冊こう学ぶさんがそばにいてくれるとですね、なんか助かるなと思う気持ちで手に取って、おります。はい。で、今回ですねまた Google Keep で読書のですね記録を取らせていただきました。これ学ぶさん、ちょっとこれ余談なんですけど、学ぶさんも本の中に話してたんですけども、この読んだ内容とかですね、こういい言葉っていうのはなるべくデジタル化データ化してどこかにストックしておきましょうっていうですね、そういうこともですね学ぶさんこの本の中で話されているんですけども、ちょっと一つこれ最初におすすめなのは、こう Google Keep 使うことがおすすめです。Google Keep でですね本の記録バーッと音声でも取っておくと、割とこう簡単にストックできますし、その Google Keep で書いたことをですね Google Doc にすることもできますので、今ちょっとこの Google Doc の画面を見ながら、この本に書かれていたいいことをですねいくつかですねご紹介させていただきたいなと思います。はい。まず、22ページですね。これ最初にガサッと刺さったのはですね22ページですね。心の迷いは脳みその無駄遣い。朝起きるたびに今日はブログ書こうかな、それともやめようかなと自問自答することになるからですですね。この毎日ブログを更新しようか、それとも週3回ブログを更新しようかとかですね、そういうのですね朝悩むのマジ無駄遣いですってですね、まず習慣化しろってですね、そういう話をされていらっしゃいます。で、こういう心の迷いって結構もう脳みその無駄遣いって結構してるなと思いますね。例えばこう今日は どんな服を着ようかとか、どんな靴を履こうかとかですね、本当にスティーブ・ジョブズみたいに毎日同じ服を着るとか、ホリエモンなんかもあんまり服を選ぶのに脳みそを使いたくないみたいなことを前話してましたけれども、何をしようかってですね、何を書こうかとかですね、そういうもうとことん脳みそをですね使わないっていうことと、あとそのこの章でですね、まずとにかく最初の90日間、頑張ろう、しんどいのは最初の90日間ですっていうことをですね、話されていらっしゃいます。まあ、継続しながらですね、まず諦めて才能のなさに気づくっていうこととか、具体的には諦めながら継続するっていうですね、そういうことをですね強くこの章の中では話されていらっしゃいます。これすごく納得ですね。この最初のですねところにですね、朝起きたら何があっても絶対に〇〇をするって、これをですね提唱というか強く話されていらっしゃるんですけども、これマジ大事だなと思いますね。これ最初に学ぶさん、朝起きたら何々するか、絶対に何々するっていうのをテンプレ化されていてですね、最後にもですね、この本の238ページの最後にもですね、また朝起きたら何があっても何があっても絶対に〇〇するっていうことをですね、これを今後の行動のマイペースに行動していきますということを最後にも話されて、いらっしゃるんですけども、歯磨きをするようにブログを書くってですね、もうそういうレベルになっているっていうふうにことをですおっしゃっていらっしゃいました。これをですね元に私もですね、じゃあこのラジオ音声配信です、まず起きたら音声配信を必ずやるっていうことをですね、これちょっとこう実践していきたいなと 思います。まあ本当好きだから今この音声配信やってるんですけども、ちょっと音声配信も1年後に、なんですか、なるべくこう上のレベルに立てるようにですね、ちょっと1年後の自分に向けてですね、この朝起きたらあの音声配信みたいなですね、そういう形でですねやっていきたいなと、思っております。はい。あとはですね、あまり考えずに、これ良かったです。あまり考えずに働くと、会社、実績が会社に吸収されてしまうですね。これはね、結構ありますね。こう社会人1年目の時ですね、多分ね、あの先輩方とかですね、いや、この上司とかですね、これやっていけば経験になるからっていう形で、ね、声をかけられて、ただそれで、あ、じゃあ経験になるって頑張ろうって言って、ね、経験のためにと思ってやっていてもですね、結構こうなんかこう、ひついたらですね、ブラックだったりとか、もう本当に残業ばっかりだったりとか、まあそういう感じでですね、こう疲弊しちゃったりしてですね、あの経験のためにと思ってやっていたけれども、結構会社のなんかこう、労働力として吸収されてしまうっていうことですね、こういうことは、結構 あるかなと思いますので、まあ割とこう、経験というところと、まあ労働力として搾取されてるっていうところ、この境目をですね、やっぱりちょっとこう気にしていくことが大切だなと改めて、思いましたですね。あとはやっぱりその組織の中でですね、頑張るのであれば、この頑張ってることが他の会社でやっぱ評価されていくのかどうかってですね、そういうところもですね、やっぱりこう見ていく必要があるのかなと改めて思いました。うん、まずは、まあ、その自己中でもいいから、こう自分の、自分を満たすことっていうふうに、学さんも話されていらっしゃいますけれども、ですね、こういう、なんですか、こう、自己中をしながらでも、まずはこう自分を満たすためにですね、会社のために、やっぱりこうやっていく、まあ、会社のためにやっていくっていうんじゃなくて、やっぱ自分のためにもですね、こうやっていくっていうですね、その自分に投資していくっていうこともですね、必要だなと思わせてもらいました。まあ、常に自分の利益を最大化していこう。まあ、会社のためにっていうのもあるんですけども、会社のためにですね、こうやりつつも自分の利益をですね、こう求めていくっていうですね、そういう生産ですね、そういうこうストックですね、知的資産をですね、生産するっていう必要が、これからはですね、あるかなと思います。これからどんな会社もどうなるかは、今第2、第3のコロナみたいなのが来たらもう分かんないですからね。だからそういう時にですね、やっぱり知的資産をですね、実績を増やして、コツコツと会社の中で増やしておくっていうことが大切ではないかなと思いました。はい。本当に仕事が早いのはマルチタスクではない。高速なシングルタスクをするべし。これめちゃめちゃ大事ですよね。なんかですね、やっぱりマルチタスクは非効率っていうことをですね、学さんよくおっしゃっていらっしゃいますね。とても非効率であると話されていて、まあ、できるビジネスマンが資料を作りつつ、メールを確認しつつ、部下に指示を出していると、いかにも素早く仕事を回しているように見えます。でも、本当に仕事が早い人がしているのはマルチタスクではありません。高速なシングルタスクです。一点集中で資料を作り、一点集中でメールの返信をして、一点集中で部下に指示を出しているわけです。一つ一つに集中して短時間でパッと片付け、次の作業に移ります。これを高速で繰り返すために、マルチタスクをこなしている、ですね。ですね、高速回転シングルタスクと2と1になるもの、マルチタスクは無駄なので、今すぐやめましょうと。いや、本当にそうですね。本当にそうです。はい。マルチタスクやめた方がいいですね。うん。通話、会話、会話すべて遮断、そして秒で決断ですね。このマルチタスクにならないためにですね、シングルタスクになるためにやっぱり丸部さんも全部通知を切ってるというふうにですね、おっしゃって、まあ、前以前 YouTube でもおっしゃっていらっしゃいましたし、本でも話されて、いらっしゃいました。はい。ですので、このなんかね、やっぱマルチタスクについてになっちゃうんですけども、このシングルタスク大事ですね。うん、やっていきましょう。で、秒で決断っていうことも、1秒で決断するっていう、これは僕はここまではできないですが、やっぱりなんかこう10秒考えてうんって悩むんだったら、こうやめていくっていう必要もあるんじゃないかなと、ね、思います。はい。これ学さんすごいね。1秒で時間や労力を割いてもあまり結果の変わらない仕事についてあれこれ迷わず1秒で決断しましょう。僕は企画を考えるとき一瞬で決めてしまいますですね。そうですね。まるで手抜きをしてみたいに聞こえるかもしれませんが、僕はアイデアが優れているタイプでないため、じっくり考えても企画の質が上がらないのです。なのですぐに決断し、その分行動に時間を回していました。うん。 これ大事ですね。結構なんかこうこれをしようかあれしようかってですね、悩んでしかも行動できないですね。で時間を浪費してしまう方って結構多いと思う。まあ自分もそうなんですけども、やっぱりまずはやってみて、それでエラーしてそれで改善していくっていうですね、もう本当に行動する時間のためにこう時間を割いた方がまあいいというそういう考え方があります。まあそれを私も真似してですね、逐一こう適宜頑張っていきたいなと思っております。はい、あとはですね、日本人、あ、これ面白かったですね。日本人だっても外国人、目の前にいる人を外国人だと思って考察する。まあこう日本人だってもいろいろ人、まあいろんな経験とかいろいろマイルドヤンキーがいたりとか、メンタル病んでる人が、まあメンタルとか結構メンタル病んで、まあ部下に結構強く当たってる人がいたりとかですね。いろんな人がいるじゃないですか。だからそれをこう、なんですか、まあ上司のグラスがいたらこうすぐにビールを注いでいく人がいたりとか、自分でなんかこう、まあ、ちょっとマイペースに飲んでたりとかですね、私はそういうマイペースタイプなんですけども、まあ、そういういろんなタイプの人がいるので、まあ、分かり合うことはまずは諦めようみたいな、そういうことをですね話されています。無理に分かり合うのはやめましょう。嫌なら逃げたらいいし、逃げづらい環境であれば適度に距離を置きましょうですね。これはマジ大事ですね。適度に距離を置いて、まあ、ある意味いい意味でこう諦めていくっていう形はですね非常に大事なんじゃないかなと。空気を読まなくても全然構わないと。自分のメンタルを守る方がですね、やっぱり今は大事ですね。メンタル病んじゃうともう本当一生病んじゃうんでね。これね、ちょっと自分の知人とかでも何人かいるんでね、なんかこう本当に病まないように自分はしなきゃいけないなとちょっと心の底から、思って、いますね。本当になのでこもって生活するのもありだとは思いますけどね。はい。はですね、まあ、ここ何さんごしたで交流の9割は無駄っていうことも話されて、確かに交流の9割は無駄ですね。まあ、自分もこうお酒飲まないようにしてですね、交流すごく少なくしました。もともと少ないんですけど、さらに少なく、なりまして、で結構こうお金もたまるし、まあ時間が、生産時間が増えるし、こういった読書ですねする時間も増えるので、まあ、交流の9割はほとんど、まあ、あの時の飲み会がこれですごい収益あれで収あのこう生産性が上がったなとか、そういうですねヒントもらえるのは実はあんまりないのでですね、こう交流するのをですね9割削除しても全然問題ないということをですね、お話しされていらっしゃいました。はい、確かにという感じですね、と思いました。ですね、あと面白かったのは YouTube でじゃんけんをする、コメントが伸びてアルゴリズムが上がると、あ、そうなんだみたいな感じ、なんかこういろいろ試行錯誤をしてるんですね。学さんもなんか YouTube の中で、ね、話されてましたけども、ちょいちょいこう細やかにですね、こうなんか毎回違うことを、ちょっと小さなチャレンジをして、小さな改良をしてるっていう話をされていて、ちょっとこの本に書かれていたので面白いのかったのは、 YouTube でじゃんけんをすると、まあ最後にじゃんけんするんですけどね、じゃんけんをして、そうするとじゃんけんをするとコメントがすげえ伸びて、そしてすげえ伸びたらその分こう、まあなんか YouTube の中でアルゴリズムがあるんですが、アルゴリズムが上がって、動画が伸びたという、そんな話をされていました。なので、まあ、いろいろやってみて、いいものもあれば悪いものもあるので、ということをですね、話されていらっしゃいました。はい、学さんがですね、稼ぎたければとにかく動こうということですね、話されているんですけども、成功というのは挑戦回数と成功率によって決まります。数式で表すと、成功イコール挑戦回数かける成功率ですとですね、この数式から成功を重ねたければ、挑戦回数か成功率を上げればよいということがわかります。ところが成功率を高めるのは非常に難しい。今での変化の厳しい時代には、当たりやすい機会も日々変化しますですね。ですので、挑戦をもうたくさん打っていくっていうですね、もう10個挑戦して1個当たればいいぐらいですね。そんな感じなんでしょうかね。なので、まあ、そういうふうにですね、こう、挑戦をしていくっていうことをやっぱりこう忘れないで、やっていくっていう、まあ、挑戦をいろんな改善をですねし続けるっていう、まあ、小さなことでもいいから、改善をしていくことでこう変わっていくことができるんだなというふうに思わせて、もう本当に分かりやすく学ばせてもらいました。 はい、いやもう本当にね、このたくさんの気づきがあって、ちょっとしかご紹介できてないんですけども、ぜひぜひこの本手に取ってですね、一つ一つ見ていただければなと思います。まあ、海外で働く、これから働きたい、海外移住したい方々なんかも、こうこの本ですね、見た方がいいかなと思います。これからまた学さんも話してましたけど、海外に移住する学生とか社会人が非常に増えるんじゃないかなという、まあ、非常に日本人です、日本の税金がですね高くて、その3000万円稼いでも1500万円ぐらい持ってかれちゃう時代ですから、やっぱ海外移住して海外で、少ない税金でですね、こう暮らしていくっていう、こういうやり方もあるということもですね話されていらっしゃいました。はい、ですね、YouTube、Twitter からちょっといくつかご紹介なんですけども、Twitter の中ですね、いつきさんという方がいらっしゃいまして、このいつきさんがですね、分かりやすくこの学さんの本をですね、動画図解で解説されていらっしゃいます。なので、ちょっとこれリンク貼らせていただきます。あと、野口デザインさん、この学さんのですね YouTube の、アイキャッチ画像ですね、サムネイルですね、サムネイルです、アイキャッチ、ね、サムネイルを制作されている野口デザインさんがですね、勝手に広告デザインということでですね、この億を稼ぐ積み上げ力の本の広告を、書かれて、 YouTube で、Twitter でアップされて、これ結構なんかすごくクオリティが高くなっていてですね、DM 送ったら、イラストデータ送りますというふうに書かれているので、このリンクもですね、シェアさせていただきたいなと思います。本当になんかこうインフルエンサーの方に、ね、PR ですね、やっぱりそのインフルエンサーの方がなんかこういうのやってくれたら嬉しいなっていうことですね、こうなんかすごく提案している方々がたくさん多いので、なんかこれすごいなと思いましたね。うん、だからなんかこうインフルエンサーに絡み方なんかも、やっぱりそのインフルエンサーが求める、こういうのあったら嬉しいなって求めるものをですね、なんかこうやっていくっていうのはですね、非常に有益、これからの時代有益だと思います。まあ、こういうポッドキャストもですね、まあ、インフルエンサーの方にとっては非常に、まあ、嬉しいことだと思うんですね。まだまだ多分私弱小ポッドキャスターなんで、そこまでいかないと思うんですけども、でもなんかこういうふうにこう本の紹介を実はポッドキャストでしましたよみたいですね、なんかこうツイートしたりすると絡んでくれることもあるかもしれないですね。実は昨日ちょっとこうヨスさんのですね、ブログ術大全のですね本をもう本当に即興でもう秒速ってわけじゃないですけど、ちょっとこう全部バーッと読んで、この本こういうとこいいなっていうのをピックアップして、こう音声で紹介しましたところ、なんとですね、ヨスさんにツイッターでこうなんかこう、つながってしまってですね、ヨスさんがなんと聞いてくださるっていう、そういうサプライズがありまして、ヨスさんの中のブログ記事にもリンクで紹介してくださって、またツイッターの方もなんとフォローしていただくくださるという嬉しい出来事がありました。ですので、まあ、音声配信もですね、いろいろ可能性があるので、まあ、書籍の紹介とかもですね、なるべく早く、するとですね、本当に著者の方と絡んでくださる、またちょっとツイッターでフォローしてくださる可能性もあるかもしれませんので、ぜひぜひそういったところもですね、また音声配信もいいのでやってみていただきたいなと思います。音声配信する方をですね、私はこれから応援していきたいなと思って、応援するというか自分も成長したいんですけども、自分もその新しく始める方をですね、音声応援していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、ビジネスパーソンの必読の一冊となる億を稼ぐ積み上げ力、学さんのデビュー作ですねのレビューをですね、させて音声でさせていただきました。はい、ちょっと途中ですね、ちょっとこう歯切れの悪いところもあったかと思いますけれども、どうかご容赦いただければなと思います。はい、今日はこの辺で失礼させていただきたいと思います。今日のラジオはいかがでしょうか。少しでも役に立ったなと思う方はポッドキャストの購読をお願いいたします。リッキーブログ、リッキーのツイッターも毎日更新しております。リッキーさん、こういうことを聞きたいです、こういうことを教えてくださいということがありましたら、ツイッターまでご連絡くださいませ。Thank you very much for tuning in Ricky's Radio on Podcast. This Ricky's Radio is brought to you by ブロガーのリッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. Bye for now.